東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。すっかり春になりましたね。なんだかもう草花もほんと生き生きと輝いてて、ね、ぐんぐん成長してますよね。もう新年度も始まって、もう何かとお忙しいことでしょうけど、どうか元気にお過ごしくださいね。私も花粉症がねちょっと落ち着いてきて、もう鼻詰まりからもうしばし解放されていて、あーこんなに鼻が通るって楽なんだって思ってますけどね。ちょっとなんかね、駅一つ前に降りて歩いてみようかななんてそんな感じしてます。番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。番組へコメントを送るには、まず無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてください。そしてレディオ365 ID を取得してから番組ページを選択し、緑のボタン放送を聞くを押すと番組宛にコメントに変化するので、そこからお送りいただけます。パソコンをご利用の方もパソコン版レディオ365プレイヤーから同様にご利用できます。またはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第153回目放送、遅れて到着した電車に乗れたなら始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは名探偵コナン根性のフィストです。もう信じられない横からにふふふふって笑うんですけど、もうとか思うんですけど、はい、もうでもね春が来ました、コナンの季節ですということで、もうちょっと早速なんですけども行ってきました。もうね去年からねもうずっと楽しみにしてきて、うん、今年はカイトキッドさんが出るっていうことでね結構ウキウキして待ってたっていう、うん、私もねこの今回映画見てからですね、なんか随分なんかこのお話が進んでるっていうのに驚いてしまって、きっと原作の方ではどんどんこうねテレビバージョンっていうんですか、テレビ版の方もどんどんこう進んでるんだなってことがこう実感しちゃいまして、取り残されてる雰囲気がします。まあでも映画の中で、あ何何そうなってたの、えああなったんだふーんとかっていうところから、この映画を見るっていうことにはなっているんですけど、まあね話がどんどん進む、みんなね前へ進んでるっていうところで、はあ、ちょっとジーンとしたりしたんですよね。今回はですねパンフレットの載ってたんですけど、原作者のコメントが載ってました。はい、今回の映画の、まあ、場所は初めての海外っていうことで、シンガポールが舞台になってます。でここで、まあ、コナンやらキッドやらが 大活躍するってことなんですけど、なんかふっと思って、あ、そうか、コナンって確かに海外やってないなとかって今ふっと思いました、これを読んだ時に。まあもちろんパスポートっていうのがいるわけでね、国外行くには。で、まあコナンの姿では国外に行けないのだから、そのハードルどうやって乗り越えたんだろうっていうところも、まあ、見どころではあるんですけどね。なんかまあとにかく、ね、コナン君がどうやって海外行って、どうやってランちゃんたちをだまくらかしたかっていうのを、まあ、ちょっと見ないと私も落ち着かないとか思ったんですけどね。まあそこの辺はクリアしたということでよろしいでしょうか。あとはですね、今回あのキッドさんが出るんですけども、キッドさんといえば、はい、バーサス京極誠さんという方なんですね。もうこの京極誠さんは私もちょっと初めて見たんじゃないかなって思うんですけど、あの出る漫画を間違えるくらい強いっていう人です。もう空手のね達人で、でまあものすごいド派手なアクションをやるもんで、いやまあなんでこの人が敵になってるのとか、やっぱり味方だったのとかっていう、このなんていうかな、あっち行ったりこっち行ったりしながら、こうギュッとこう拳を握りしめながら、確かに見そうな映画になりました。で、あとですね、この京極誠さんなんですが、まあ、古風な性格の方で、まあ、なんていうかな、寡黙な、ね、男性なんですけど、なんと園子さん、鈴木園子さんに一目惚れをしているんですね。とかいう感じです。で、まあ、その園子さんとこの京極誠さんの、まあ、なんていうかな、成り行きっていうか、まあ、事情があって経緯があって、で、まあ、京極誠さんと園子さんもしかしたら、まあ、思い合ってるんかなっていうのが思ったんですけど、だけど園子さんはだって怪盗キッド命のはずなんだけど、なんでとかっていうところもいろいろ疑問解決してくれながら話が進んでいきます。今回ね、鈴木園子さんなんですけど、この園子さんっていうのはもう新一くんとかランちゃんの同級生で幼なじみではあります。なんですが、なんと大財閥のお嬢様で、まあ性格は気さくでね、なんか割とね、あのコナンに利用されたりすることもあるんですけども、でも明るくお調子者で、もうランちゃんを和ませてくれるね、ランちゃんのすごくいい相談相手になってくれるっていう大事なお友達です。で、この園子さんはある事件をきっかけに京極誠さんと知り合って、まあ見事なんだか京極さんのハートを射止めたらしいんですよ。なんだけどもミーハーなもんですから、根っからのイケメン の怪盗キッドさんに熱烈なファンになっているっていうところも一緒にこう同時並行していくっていう、いやキッドさんどうすんのよとか思ったんですよね。まあ、このキッドさんっていうのがずるいんですよ、なんと工藤新一くんにそっくりな顔している。でもキッドさんはあの素顔をね晒したりしませんからね、あの白いマントかぶって、帽子かぶって、でこう空をピュピュピュピュ飛んでますからね。どうやって、新一くんになりすますんでしょうかね。今回はでもあの怪盗キッドが出るぐらいですから、やはり宝石が出ます。で、まあ、その宝石を狙ってあれの手これの手でやるんですけども、今回はね敵も去るものです。すごい大きな金庫とかね、作っていて、あとなんていうかな、キッドをこう罠にはめようってする、その罠にはめ方がね、一重やら二重じゃないや、もう40、50、60って、また騙されるの、またってこう来るとかっていう、もうどんどんね、こうまあね、本来は探偵っていうぐらいなんだから推理しながら、まあね、あの事件を解決していかなきゃいけないんだけども、それにしてもこのぐらい罠が張り巡らされているとすると、やっぱりかいくぐっていくのも大変だろうなって思います、ね、コナン君もね、なぜかねキッドに協力するんですかね、今回はね、なぜでしょうみたいな。まあでも、もうこう真綿でこう首をこうジュージュージューって締め付けるようなストーリーになっていて、もうなんかドキドキドキドキしてましたけどね。皆さんあれですかね、コナン君見るときに、さあ今回は誰が犯人だろうとかって思って見たりしますかね。もう今回もね、いっぱいなんか犯人らしきっていうか怪しい人がいっぱい出ていて、レイチェル・チェオングさんでしょ、レオン・ローさんでしょ、リシ・マーラマナさんなんでしょ、マーク・アイダンさんでしょ、中富礼二郎さん、この人日本でですね、でセリリン・ターンさん、ユージン・リムさん、ジョン・ハン・チェンちゃん、チェンさん、ヘッズリ・ジャール・ディンさん、いっぱい外国人が出てきて、どの人も怪しくて、じゃあその人のなんでそんなことをしたのかっていうのをね、 なんていうかな、解明していく、うん、その過程がとっても面白そうになってます。いや面白かったです。で私もカイトキッドさんの出る回っていうのはすごくなんか嬉しいっていうのも変なんですけど、なんか妙にこうウキウキっとする、まあ、その子じゃないんですけどウキウキっとするんですけど、もう何回もカイトキッドさんは劇場版に登場してるんですね。もう3作目8作目10作目14作目19作目って、ね、割ともう出てて今度6作目なんですかね。すごいですね。19作目の名探偵コナン豪華のひまわりっていうやつが割と私も印象に残っていて、うん、この時にも出たんかっていう感じですかね。さてさて今回も出てくる宝石なんですけども、この宝石もやっぱり曰くがあって、うん、いろんな人の手をこう渡りながら、あとその宝石が最終的に誰の元に戻っていくのか、ね、誰の手に渡るのかとか、そういうところもこう、うん、しっかり見なきゃなって思います。それとあとシンガポールっていう場所が、まあ、観光地ではあるんですけども、有名なね夜景だとか、からビルだとか、ね、あの景色だとかがありますよね。でそういった景色 もうふんだんに活用されて、うん、ね、なんかねいまいちねその、うん、コナン君とランちゃんの活躍がもうちょっと見たかったわっていう気もするんですけど、まあ、今回はね、うん、キッドさんと鈴木園子さんと京極誠さんにこう花を、うん、渡したのかなっていう感じですかね、はい。まあ、そんなこんなで名探偵コナン今回もすごく楽しめました。まあ、ゴールデンウィークもね皆さんぜひ映画館に足を運んでご覧いただければなって思います。でなんと今度もうこんな話をしていいんでしょうか。来年のコナンなんですが、赤井秀一さんのナレーションで、次回作の CM が入りました。ってことはということで、来年のコナンくんもすごい楽しみになっていますから、ぜひおすすめしたいと思います。以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。
この古い小さな機械、
それは南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流、七夕に出会い夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語、ウィッシュアポンのスター星に願い、2019年7月7日七夕公開。
ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は、誕生日に思うことです。さて、何回目の誕生日かというとですね、そうですね、横から18とか言ってるし、今回お話しした中の数字から、うん、に関係している数字と一致してます。本当これはね、もう偶然なんですけどね、びっくりです私も。みたいな。横からなんかピーピーピーピー言ってるんですけど、まあ、ね、ほっといて。で今回はですね、私久しぶりに日曜日になりました、お誕生日が。それでまあもう、まあ、例年ねずっとディズニーで、うん、こうくるくる回ったり遊んだりしてるんですけど、ちょっと事情があって今回は一人ディズニーになりました。もう寂しい。いや違う、全然寂しいわけじゃないよ。本当にもう一人の方が気楽だし、もう好きなとこ回れるし、もう本当はね一人が楽ちんなんですって言い訳っぽいかな。なんですが、まあお誕生日で、うん、まあいや、また今日もディズニー行ってこようとかっていう感じで出かけていきました。そうね、お昼ぐらいから出かけたのかな、はい。まあ誕生日のディズニーといえば2年前、うん、Cのディズニーシーの中にホテルミラコスタっていうところがあるんですが、そこに一生懸命予約してハーバービューをやっとね撮って、でもうキャンセル拾いしてね、何日もね何日もこうパソコンの前でねやったんですよ。でそれでやっと撮れて、 楽しみにしてたんですね。そしたら当日そのフロントでグレードアップしますからミラコスタスイートに泊まれますよって言って言ってもらったにもかかわらず、あのハーバービューが良かったハーバービューが良かったとかってなんかね拗ねてたんですけど、ただ実際その部屋に泊まった時に、あの実際は25万円の部屋っていうことなんですけど、もう一生涯で二度とこんな部屋には泊まれないんだなっていうことを思って、ちょっとね悔しい気持ちにもなったんですよね。なんか悔しかったらじゃあね、なんか稼いでね、またここに泊まればいいじゃないとか思ったんだけど、いやもし20万あったら別のもん買うなとか思ったりして、で結局その後すぐに主人には内緒で年間パスポートを買っちゃったりしてますから、まあそこから、あの2年続けて更新してね、2年間ディズニー通い詰めたんですけど、もう今年はね年パス更新をしない予定です。もうすぐ終わるんですけど、ちょっと休んで、またあのオリンピックの年にきっといろいろまた新しくね、アトラクションとかも入るんで、うん、じゃあちょっと1年休もう、1年かなどうかわかんないですけど、少し休もうとかっていう、誕生日なのにね、はい、あ、まあそうは言ってもですね、今回は、ディズニーランドにも行ってきました。でディズニーランドの方で賑やかなんですよ。今工事中でいっぱいね、狭いんですけど、まあ、とにかく人が多くて、で、まあ、一応ここは抽選をしたいんですね。抽選今3つできるんですけど、もう全滅です。もうなんだよ誕生日なのに全然当たんないじゃんとかいう感じで、まあ、早々にもうねディズニーランドの方は引き上げて、今度 C の方へ向かって、で C の中で今イースターっていうのをやっていて、それどうしても見たいんですけど、これもイースターも抽選に当たらないと席にね行けないんですね。だけどやっぱりイースターも外れて、あーとかもしょうがない、 BBB でもいいからね、ビッグバンドビートっていうのがあるんですけど、これでもいいから当たんないかなとか思って、そうしたら、うん、当たりまして、ビーバー、うん、BB っていうんですけど、で BB のな、じゃあ席どこよとか思ったら、なんと真ん中のブロックの前から3列目っていうところです。ごいいい席で、でまあちょっとまあ隅ではあったんですけど、でも明らかにそのなんていうかな、演者さんたちとこう目アイコンタクトはできる場所なんですね。でまあここでミッキーのドラムを、うん、なんか途中からねこう涙がポロポロポロポロ出てきて、あーやっぱりミッキーさんすごいとか思いながら、それで拍手大きい音するとね前の人に迷惑なんで、ちっちゃく口のところでねちょんちょんちょんちょんちょんとかってね拍手してたんですよ。そしたらシンガーの人が気がついてくれて、同じ振りを、私と同じ振りをプンプンプンプンってしてくれて、でニコって笑ってくれたっていう、もうこれだけでも私は今日誕生日の会があったわみたいな、うん、まあ、そんな嬉しいこともありましたですね。はい、まあ、ビッグバンドビート皆さん1回ぐらいご覧になってほしいなとか思いますね。あ、アッキーが言ってたけど泣くわこれはって言って思ってくれると思うんですけど、なかなか難しいですかね。はい、それであとですね、今日その誕生日の日はちょうどポケモン GO のコミュニティデーをやってまして、3時から6時の3時間だったんですね。でよっしゃとかって言って道具もきっちり用意して準備していったんですけど、はい、出ました、やっぱりネットワークエラーですね。今度はもう道具も取れない、立つ塀が取れない、あと歩数も計測してくれないっていう、もうね3内内の散々な日だったんですけど、それでもね色違いの立つ塀が何匹か取れて、うん、でもうやっぱりもうネットワークエラーはあるものと思ってゲームに行かなきゃなって言って、もう怒る気もしなくて、ただ立つ塀取れる嬉しいっていうそんな気持ちで、なんかすごく謙虚なポケモン GO のトレーナーになってます。はい、はい、それでもコミュニティデーはなんだかんだ言ってもね、うん、やっぱりこう頑張って取ろうとかって思う、うん、日なんですよ。あ、コミュニティデーとは言いますけど時間は3時間だけだったんですけどね。でもなんかねそのエラーが出た関係でなんか1時間ぐらい延長してくれたみたいな感じなんですけど、まあそれはそれでいいんですけどね。でまあポケモン GO 終わって、なんかちょっとお腹空いたな、だけどレストランどっこも混んでるんだよなとか思って、マゼランズっていうところがあるんですね。でこのマゼランズっていうところにはラウンジとレストランとあって、まあレストランは絶対もう予約でいっぱいだろうから、じゃあラウンジでって言ったら、まあラウンジの方は30分待ちぐらいって言って言われたんですね。でえレストラン空いてるのって言ったら、あレストランも15分ぐらいで入れますよとか、何じゃあレストランとかって言って、でここでねやっぱりあれかな、やっぱり一人で女の人がよ、うん、レストラン入ったらやばいかな、ちょっと周りの人がすごい気にするかなとか思ったんですけど、あ全然平気で、入っていって、で注文して赤の グラスワイン一杯頼んで、なんか一人ですごく楽しくこう過ごしてるように見せたかもしれないんですけど、あのディズニーリゾートではあのバースデー、誕生日の人にはこのシールをくれるんですね。バースデーシールっていうのを。で、まあちょっと私もバースデーシール欲しいなと思って。で、レストランの女の、ね、女の方にですね、あのバースデーシール欲しいんですけど、今日誕生日なんでって言って言ったんですよ。で、なかなかね、あのそのシール来ないんですよ。あの、来てすぐに頼んだんですけど、おかしいなとか思って。で、まあいいやとか思って、また帰りに言えばいいやとか思ってたら、最後デザートが出た時になんと、はい、あのお誕生日おめでとうございますっていうプレートにしてくれて、であのナプキンをきれいにミッキーに畳んでくれて、その上にバースデーシールをひょいっと乗せてくれてました。うっそーとか思って、で、あの生クリームちょんちょんちょんと出てて、その上にろうそくをぴょんと立ててくれてたんですね。クリームブリュレだったんですけど、でそのろうそく1本立てて火をつけてくれたって、何かあのこの願い事をしてから火を消してくださいって言ってくれて、願い事もう願い事うーんって言って、願い事がやっぱあるんですよ、私の中にもね。一つだけ願い事って言われて、でその願い事をしてふっと消して、なんかね、なんか本当にすごい一人ぼっちだったんですけど、なんかものすごく嬉しくて、もう何回もありがとうございますって言って帰ってきたんですけどね。もうお腹もいっぱいです。でこのレストランは夜はもうコースしかないんですけど、もうコースを全部食べきらなきゃいけないんですけど、もう本当に胸いっぱいのお腹いっぱいの、いいレストランですよ。あのぜひあの一度いらっしゃってください。もしかしたらね、予約枠とは別に当日枠っていうのがあるらしくて、その当日枠念のため、まあ、時間をちょっとねずらさなきゃいけないのかもしれないですけど、あの聞いてみたら、もしかしたら本当に15分とかで入れる場合もあるみたいなので、まあ、あのダメ元でレストラン空いてませんかとかって聞くのも手だなっていうことを思いましたかね。なんかね、本当に一人ぼっちの、バースデーではあるんですけど、そう、それと皆さんにお話ししておきます。あの、Facebook とか LINE とか、今ちょっとすごい不調でですね、っていうか私の、あの、やり方がまずいんだと思うんですけど、全然皆さんにこう、俺、なんていうかな、バースデーのおめでとうっていうメールとかいろいろいただいてるのに、全然返事ができない状況で、本当申し訳ないです。あの、メールとか、あの、お誕生日おめでとうって、あの、くださった方本当にありがとうございます。この場で本当に申し訳ないんですけども、あの追ってお返事させていただきますので、どうかお許しください。あの本当にいい誕生日になりました。皆さん本当にありがとうございました。以上、ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ アッキーのアニメーションドリーム、
エンディングのお時間です。
さて、コーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは名探偵コナン根性のフィストでした、
ね、握り拳ですよ。この握り拳どういう風に使うか、ね、本当にこの強い人こそいろいろメンタル面を鍛えないと心技体っていうんですかいけないっていう、でも京極誠さんっていうモデルがいるとこれは大変分かりやすいんだなっていうことを感じましたかね。この次回作どんな作品になるんでしょうかね。もう今から次回作が楽しみだっていうのも1年も先ですけどね、あっという間なのかな。はい、ぽっかりタイム利用術では誕生日に思うことでした。もうすっかり人生の午後を迎えて、もう生き方もね、いろいろ考えたりして、まあ、これからもう働くのかもう働かないのか、何を続けてもう何やめるのか、それからこれからどんな人生にしたいのか、ね、まあ、考えがいろいろまとまった時にまた一歩前に進めるのかなっていうふうに思ってます。さてさてですね、そう、映画館に行ったらですね、出ました、新海誠監督の最新作天気の子のフライヤーが出てました。 ですね、7月の19日の公開予定ですね。金曜日かな、ね、なんとまた音楽はランドウィンプスさんがやるって、っていう感じです。あと、予告編も出てましたけど、またなかなかね、また映像も綺麗だし、いや、どんなお話になるのっていう感じで、すごい楽しみでありますね。7月まであとわずかですが、さてどうなりますことやら、はい。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のアプリ Radio365 プレイヤーをダウンロードしていただければ、番組の過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひお試しください。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第153回目放送、遅れて到着した電車に乗れたなら、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日の献立は新じゃが入りの煮込みハンバーグでウキウキしている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.